ようこそ今回のディープダイブへ。今日はピアレスパイトというアプローチについて、あなたが共有してくださった資料をもとにして深く掘り下げていきたいと思います。この時間の狙いはですね、従来の精神保健システムとはちょっと違うこのユニークなサポートの形、その迫真をつかむこと、早速本質に迫っていきましょうか。
よろしくお願いします。で、この資料を読んでいくと、これが単になんか新しいサービスが増えたっていう話じゃなくてですね、
はい、
もっと深い人権とか社会正義、あとは既存のシステムに対するこう根本的な問いかけに根ざした哲学なんだと。まさにパラダイムシフトとして捉えられてる点がすごく面白いなと思ったんです。
パラダイムシフトですか？
ええ。なぜこれが今重要なのか、そのあたりを探っていきましょう。
まず本当に基本のところからなんですけど、ピアレスパイトっていうのは、精神的な困難とか、トラウマを経験したピアと呼ばれる人たちが主体で運営する。
そうですね。
家庭的な短期滞在プログラムという理解でいいんでしょうか。強制的な介入じゃないっていうのがポイントですかね。
まさにそこが重要です。クリニックっていう感じじゃなくて、本当にこう大変な時に理解ある友人の家にちょっと身を寄せるみたいなイメージでしょうかね。
ああ、なるほど。
資料が特に強調しているのは、何か問題を解決してあげるっていうスタンスじゃなくて、ただその人らしく共にいることにすごく重点が置かれている点ですね。
共にいる。
ええ。このあり方自体がもうすでに従来のやり方とは違うんだよっていうのを示唆してるわけです。
なるほど。共にいるか。その哲学っていうのは具体的にはどういう形で現れてるんでしょう。資料だと4つのミッションが挙げられてましたよね。
ええ。それがこのモデルの柱になってますね。まず、1、入院の回避。これは、強制的な措置に伴うトラウマとか、あと社会的コストを減らすっていう狙いがあります。
はい。
それから、2つ、危機を学びの機会として捉え直すこと。苦しい状況を単に病気として片付けないっていう視点ですね。
学びの機会ですか？面白いですね。
ええ。そして3つ、専門家が主導するんじゃなくて、ピア同士のもっと対等な関係性に基づいたサポートを提供する。最後に4つ、個人の苦悩をその人だけの問題にしないで、社会の構造とかそういう不公正の問題と結びつけて考えると。
うん。
この4つがこううまく連動することで、今までの危機介入とは全然違う形が生まれてきてるんです。あなたにとっても、これはご自身の経験とか周りの状況をなんかもう少し広い文脈で考え直すきっかけになるかもしれませんよ。
確かに、従来の臨床モデルとの違いっていうのははっきりしてますね。例えば、危機の捉え方一つとっても、病気として治療するのか、それとも学びの機会と見るのか。
そうなんです。
関係性も、専門家対患者みたいな、こう、上下がある感じじゃなくて、相互性を大事にすると。
まさに。で、その相互性っていう価値観は、運営の本当に細かいところにまで反映されてるんですよ。
例えば？
例えばですけど、スタッフ専用のエリア。休憩室とかですね、そういうのを意図的にすごく小さくするとか、なくすとか。
へえ、そうなんですか。
ええ、物理的な空間のデザインにも、その私たちは対等ですよっていうメッセージが現れてるんですね。
それは面白い視点ですね。運営のやり方そのものが哲学を体現していると。スタッフの方も経験者が中心で、インテンショナルピアサポート、IPS っていう特別な研修を受けてるとかいう話もありましたね。
そうなんです。IPS っていうのは診断したり評価したりするんじゃなくて、お互いの世界観をちゃんと尊重し合いながらつながりを作っていくことに焦点を当てた、対話のアプローチなんですね。
つながりですか？
ええ、記録もこう最小限にして一緒に書いたりとか、使う言葉も診断名じゃなくて普段使うような言葉を選ぶ。これら全部が従来の医療モデルが持ってたある種の権力構造みたいなものを意識的に問い直そうとしている試みと言えると思います。
資料には実際に変化を体験した方の声も載ってましたよね。ダニエルさんの話がすごく印象的で。
ああ、ありましたね。
病気について一方的に教えられるんじゃなくて、あなた自身は何を望みますかってそう問われた経験が、なんかこう自分を信じる力になったんだっていう。
ジョナサンさんのエピソードも示唆に富んでますよね。危機的な状況の中でも、例えば好きな作家に会いに行ったりとか、新しい人間関係を作ったりとか、人生とのつながりを保ち続けられたっていう。これは人を社会とか人生から切り離しちゃうんじゃなくて、人生の営みのまさに中で支えるっていうピアレスパイトの考え方の力をよく表してると思います。
そしてそういう個人の物語を裏付けるようなデータとかもあるんですね。
ええ、もちろん客観的な効果も大事ですからね。示されています。ある研究だとピアレスパイトを利用した後、入院とか救急外来の利用がなんと約 70% も減ったっていう結果も出てますし。
70%、 それはすごいですね。
ええ、費用対効果の面でもかなり注目されてるんです。ただこういう数字の背景にある、じゃあなぜ効くのかっていう、その問いがやっぱり重要で、
はい、
その答えは結局のところ尊厳とか希望、そして自分で決める権利、自己決定権の回復にあるんじゃないかと。
なるほど。
個々の体験談が本当に雄弁に語ってますけど、結局は人間的なつながりそのものが回復を促す一番強い要因の一つなんだろうなということでしょうね。
今回のディープダイブでこう見えてきたのは、ピアレスパイトっていうのが単に代替のサービスっていうだけじゃなくて、共有された人間性とか自己決定権っていうのを核にしたもっと根本的な変革の試みなんだなということですね。
そう思いますね。
ある意味これまでとはちょっと質の違う安全を提供しているのかもしれないなと。さて、これらすべてを踏まえて、困難な時期にある人へのサポートについて、あなたの考えに何か変化はありましたでしょうか？
最後にですね、一つちょっと深く考えてみるための問いかけをさせてください。資料の中では隔離とか強制みたいな、まあ、従来の安全確保の策が実は意図せずに利用者をさらに傷つけてしまう、再トラウマ化させる危険性もあるって指摘されてるんですね。
ええ、
これを踏まえてあなたに問いたいんです。人が本当に極度の苦悩の中にいるとき、安全っていうのは本来何を意味するんだろうかと。
安全とは何か。
そしてもしかしたら強制によらない人間的なつながりこそが実は一番持続可能で効果的なセーフティーネットになり得るんじゃないかと。この問いをぜひ持ち帰って考えてみていただけたらと思います。